ながった。いいか、取り乱したりせず、落ち着いて聞け。わかったか？よし。白鳥七海の死の原因は、やはり事故だった。ああ。そして、直接事故を防ぐのは、不可能だった。おそらくだが、これは何度やり直しても変わらないだろう。バタフライ効果を知っているか？小さな事柄が最終的に大きな事態を引き起こすことを意味する。直接的な原因は事故だが、きっかけとなった存在がいる。結論から言う。白鳥七海の死は、私が関わったことで起きた可能性が高い。タイムリープが始まる前、初めて白鳥七海が死んだ事故、それを目撃した人間から連絡を受けた時に聞いた車の車種、覚えてるか？ああ、黒のビッツ。お前を昨日家に運んだ車も同じなんだよ。事故が起きた交差点を、私は研究室への通勤時に毎回通っている。徹夜した後の私が、時間的に事故現場を通った可能性は高い。おそらく、最初に白鳥七海を引いたのは、私の車だ。ああ。もちろん今回は違う。今回の事故はトラックだった。居眠り運転で横断歩道を待っていた人の群れに突っ込んだんだ。だがな、この規模で死んだのが白鳥七海一人だけだった。ありえないんだよ。私も含めて助かったのが奇跡だ。一回目のタイムリープでも、話を聞く限り、最初と同様の事故で白鳥七海は引かれた。三回目では、私がホテルに行ったことで誤解を招き、飛び出したところで事故が起きた。四回目は、私がホテルに薬入りの朝食を届けた後、すぐにその場を去ったが、白鳥七海はそれを口にせず失敗した。そして今、5回目のタイムリープ中、すでに私はお前のスマホから彼女と通話をしている。どうやら私との一定以上の接触が起点になっているらしい。あと、今から話すことが結論を導き出すに至ったものだ。昨日お前から話を聞いたとき、私は一つ疑問に思ったことがあったんだ。お前がタイムリープするきっかけになったワームホールを押し広げたマイナスエネルギーの正体は一体何なのだろう。だから一晩中ずっと考えていた。そもそもこの疑問を解決しなければワームホールを閉じることができないはずだ。つまりタイムリープが終わらないんだよ。マイナスエネルギーの正体、状況的に最も可能性が高いもの、それが人の感情こそがマイナスエネルギーに最も近いものなんじゃないか。というのが私の仮説だ。実際、宇宙を広げているマイナスエネルギーも観測できない。同様に、人の感情だって機械では測れない。人は感情の機微で興奮したり、緊張したりする。すると、体のエネルギーが変換されて、 熱や汗になる。当てはめて考えると、ワームホールの入り口をこじ開けたのは、白鳥七海の死をトリガーにしたお前の強い感情ということになる。だが、構造上トンネルには出口が必要だ。ワームホールは二つなければ通れない。お前はタイムリープするとどんな状況から始まる？そう、喫茶店の前、別れ際、もう一つのワームホールをこじ開けたのは、おそらく私の感情、私なんだよ。一度経過し、記録された時間はある種の流れのようなものになっているのだとすでに判明している。お前が12時に意識を失うルールがまさにそれ。これはタイムリープが起きる前の就寝時間であり、私が意識を失わなかったのも、もともと徹夜していたからだ。つまり、最初に私が彼女を引いてしまったから、やり直した時間でも、それは変わらないんだ。だから、どれだけ繰り返しても、私の存在が白鳥七海の死に結びつく。私が白鳥七海を殺してしまう。最悪だな。名探偵が犯人だったとは。本当にすまない。私がタイムリープを終わらせるには、ワームホールを閉じるしかない。繰り返されるたびにエネルギーが注がれている状況を変えるんだ。入り口は白鳥七海が生存すれば閉じる。問題は出口。私の感情、責任を取らせてくれ。私が全ての始まりだったなら、事故を起こしたのが私なら、私がいなくなればいい。私が死ねば、いいか、次のタイムリープで私にこのことを伝えろ。それで白鳥七海は助かるはず。だから迷うな。
ワームホールという異想気化学の、ああ、お前に伝わる言葉で言うと、そうだな、空間2点をつなぐトンネルみたいなものだ。それを利用すれば、あるいは、ん？おい、店の前で突っ立ってると迷惑だぞ。ん？どうした？